77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM イサハヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。11月8日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日はですね、毎年恒例の長崎新聞のイベントからですね、ファンが選ぶ映画ベスト32024は今年も開催されます。まあ、昨年の11月から今年の10月末までに県内の映画館で上映された作品の中から、あなたの投票で今年の日本映画外国映画ベスト3を決定しますというまあ企画なんですけれども、まあ今年もたくさんも上映されましたよね。まあ、その中から皆さんがこの作品良かったなっていうのをですね、ぜひ投票していただきたいと思います。まあ、詳しい情報はですね、長崎新聞の11月1日金曜日付の新聞、もしくは長崎新聞の、公式ホームページからご覧になれます。まあ、締め切りは11月15日ということですので、ぜひぜひこちらの方ですね、ご応募してみてくださいね。さあ、早速話題の作品ご紹介していきましょう。まずはですね、上映会の話題からですね。ダリオ・アルジェント動物三部作、まあ、イタリアサスペンス、ジャイロの生ける伝説の初期代表作ということなんですけれども、まあ、極彩色の悪夢的なビジュアルと先鋭的な音楽を融合し、それまで低く見なされがちだったホラー映画を官能的なアートへと昇華させたイタリアを代表する映画監督ダリオ・アルジェント。まあ、今日に至るまでホラー映画のマエストロとして君臨し、全世界の映画ファンから称賛され、多くのクリエイターに影響を与え続けている彼が1970年代前半に発表した3本の初期代表作は、いずれもタイトルに動物の名前が含まれていることから、動物三部作アニマルトリロジーと呼ばれています。まあ、今回上映されるのは喜びの牙、そして、私は目撃者、そして、4匹のハエというこの4作品です。まあ、私ですね、3作品です。まあ、この3作品私見させていただいたんですが、まあ、独特な音楽にこう彩られているもう殺人描写に、なんかね、その雰囲気にね、わーっとこう取り込まれてしまったんですよ。まあ、貴重な上映ですので、この機会にぜひご覧ください。まあ、こちらはですね、今日から11月8日からですね、新宿シネマカリテ他全国順次公開予定となっております。ダリオ・アルジェント動物三部作、まあ、公開劇場などだ、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、続いての作品はイルポスティーノ 4K デジタルリマスター版。南イタリアの小さな島を舞台に、純朴な青年が島を訪れた知人との交流を通して成長していく姿を描いたヒューマンドラマ。実在したチリの詩人パブロ・ネルーダが祖国を追われた際にカリブ島へ身を寄せた史実を元にしたアントニオ・スカルメタの小説を映画化した作品です。まあ、今回制作30周年とパブロ・ネルーダ生誕120周年を記念して 4K デジタルリマスター版でリバイバル公開されることになりました。まあ、マリオ役のマッシモ・トロイージーは心臓に病を抱えていた中で撮影に参加し、撮影終了からわずか12時間後に41歳の若さでもうお亡くなりになられ って、まあ、これが遺作となっています。まあ、トロイージーは脚本にも参加していて、亡くなった後、まあ、この作品でアカデミー主演男優賞と脚色賞にノミネートされました。まあ、アカデミー賞ではその他作品賞、監督賞、作曲賞にもノミネートされ、作曲賞を受賞しています。そしてネルーダ役にはニューシネマパラダイスのフィリップ・ノワレ。まあ、この作品ですね、もう懐かしい名作を久しぶりに鑑賞しました。まあ、この作品音楽も印象的だったので、当時見ていた頃のことを思い出しながら鑑賞したんですけど、まあ、その時からですね、やっぱり年を重ねた分また違う思いもありました。まあ、こうやって名作が再びスクリーンで見られるっていうのは本当にいいですよね。ぜひこの機会にご覧ください。イルポスティーノ 4K デジタルリマスター版、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。続いての作品はカレンの夏 4K 修復版。小学校に通う優等生のジェンシンは問題児の翔編と友達になるよう先生から頼まれます。まあ、正反対な性格ながらもいつしか親友となったジェンシンと翔編。高校生になる頃にはお互いがかけがえのない存在になっていました。まあ、ジェンシンは人知れず友情以上の感情を翔編に抱いていたんですが、そんな二人の前に香港から転校してきたホイジャという女の子が現れたことで、ジェンシンと翔編の関係に静かな波風が立ち始めるという作品生誕15周年を記念して制作された修復版がファンの熱い要望に応え、3年の時を経てついに 4K デジタル修復版でリバイバル日本公開されます。まあ、監督はこの作品で注目され、後に101回目のプロポーズ、セイイエスなどを手掛けるレスト・チェン。まあ、この作品私ね見たんですけど、ものすごく好きでした。まあ、ジェンシンとショウヘン、まあ、この2人、まあ、そしてそこに加わる女の子のホイジャ、もう3人のね切ない思いが伝わってきて心がジーンとなったんですよね。そしてこの作品ラストも良かったです。心に染みた作品でした。ぜひこの機会にご覧ください。カレンの夏 4K 修復版、こちらも全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。続いての作品はルート29。他人と必要以上のコミュニケーションを取ることができない孤独な女性のりこは、鳥取の町で清掃員として働いています。ある日彼女は仕事で訪れた病院の入院患者の女性から娘の春を連れてきてほしいと頼まれ、何かに突き動かされるように姫路へと向かいます。やがて見つけた春は風変わりな女の子で、初対面ののりこにトンボというあだ名をつけるんです。のりこと春は姫路と鳥取を結ぶ国道29号線を進む中で、様々な人たちと出会いながら互いの絆を深め、空っぽだったのりこの心は喜びや悲しみの感情で満たされていくという長編デビュー作こちらあみこで第27回新藤兼人賞金賞を受賞するなど高く評価された森井雄介監督が、詩人中尾太一さんの詩集ルート29解放にインスピレーションを受けた独創的なストーリーで取り上げたロードムービーです。キャストはのりこを綾瀬はるかさん、春をこちらあみこで主演を務めた大沢香菜さんが演じています。まあ、この作品ですね、なんとも不思議な雰囲気のある作品でした。でもね、その不思議さがまた魅力的でもあったんですけど、まあ、こちらあみこの大沢香菜さん、またこの作品でもですねいい味を出してるんですよ。ぜひ彼女にも注目してみてください。ルート29、こちらは全国順次公開中で、長崎では東宝シネマズ長崎で公開予定となっております。まあ、詳しい情報などは東宝シネマズ長崎の公式ホームページをチェックしてくださいね。ミカのフラワーシネマ。さあ、最新作映画をご紹介していきます。動物界、近未来、原因不明の突然変異により、人間の体が徐々に動物と化していく奇病が蔓延していました。さまざまな種類の新生物は凶暴性を持つため施設で隔離されており、フランソワの妻ラナもその一人でした。 まあ、そんなある日、新生物たちの移送中に事故が起こり、彼らが野に放たれてしまいます。フランソワと16歳の息子エミールは行方不明となったラナを探すんですが、次第にエミールの体に変化が起こり始めるという、人間が様々な動物に変異してしまう奇病が発生した近未来を舞台に家族の絆を描き、本国フランスで観客動員100万人を超えるスマッシュヒットを記録した SF スリラーです。2014年のデビュー作レ・コバタンで高く評価されたトマ・カイエが監督脚本を手掛けています。キャストにはフランソワを彼は秘密の女友達のロマン・デュリス、エミールをウィンターボーイのポール・ケルシェが演じ、アデル・ブルーは熱い色のアデル・エグザル・コブロスが共演しています。この作品ですね、私かなり心に刺さりました。物語の中に家族愛だったりとか友情、信頼関係、パンデミック、動物との共存や愛護、差別などもいろんなテーマが、ね、盛り込まれてるんですよ。もし自分自身や家族にこんなことが起こったらという点でも考えさせられる作品です。この作品第49回セダール賞で、落下の解剖学を上回る最多12部門ノミネートの話題作なんですね。ぜひこの作品大きなスクリーンでご覧ください。動物界、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月12月6日から長崎セントラル劇場で公開になります。続いての作品は本心。工場で働く昨夜は同居する母から大切な話をしたいという電話を受けて帰宅を急ぐんですが、豪雨で氾濫する川べりに立つ母を助けようと川辺に飛び込んで昏睡状態に陥ってしまいます。1年後に目を覚ました彼は母が自由死を選択して他界したことを知るんです。勤務先の工場はロボット化の影響で閉鎖していて、昨夜は激変した世界に戸惑いながらもカメラを搭載したゴーグルを装着して遠く離れた依頼主の指示通りに動くリアルアバターの仕事に就きます。ある日仮想空間上に任意の人間を作る技術、バーチャルフィギュアの存在を知った昨夜は母の本心を知るため開発者の野崎に母を作ってほしいと依頼するという、平野啓一郎さんの同名小説を原作にデジタル化社会の功罪を鋭く描写したヒューマンミステリーで、船を編むの石井雄也監督がメガホンを取っています。キャストは昨夜を池松壮亮さん、昨夜の母を田中優子さんが演じるほか、妻夫木聡さん、綾野剛さん、中野太賀さんなどが出演しています。この作品を鑑賞した後、本心というタイトルが、もうこの言葉がねすごく心に刺さりました。その人の本当の気持ちって気づくことは難しいですよね。本人が伝えない限りわからないのは当然なんですけど、本心を伝えたい人にはもうちゃんと伝えることも大切なのかもしれないということも思いました。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。本心、こちらは東宝シネマの長崎ほか全国で公開中です。続いての作品は私の。思ったことは即行動、まっすぐで嘘がつけない女子高生のアココ、彼女が高校2年生になった新学期の初日、全校女子の憧れで学校一の超人気者直樹がまさかの留年によりアココと同学年に。直樹に一目惚れしたアココは早速告白するんですが、彼女を作る気はないと言われてあっさり振られてしまいます。落ち込むアココでしたが、直樹の親友成田から直樹が彼女を作らない理由を聞き、直樹を好きで居続けようと心に誓う一方、アココとは小学校以来の親友でもある美月も直樹に近づき始めてというヒロイン失格、先生君主などで知られる幸田桃子さんの同名漫画を映画化した作品で、この作品が長編映画初作品となる横堀光則監督がメガホンを取っています。アココを2022年に日向坂46を卒業して以来、俳優としてテレビドラマや舞台で活躍する渡辺美穂さんで、直樹を INI でリーダーを務める木村雅也さんが務め、共に映画初出演で初主演を飾っています。その他にも元イコールラブの斉藤渚さん、そしてボーカルダンスユニットミルクのメンバーの山中十太郎さんなどが出演しています。 まあ、アココの積極的でまっすぐな思いが映画からも伝わるんですよね。まあ、私にはもう到底真似できないななんて思いましたけれども、私のね大好きなキラキラ映画なんですよ。まあ、見てて、まあ、キラキラ映画って元気になるし、もう生き生きとしてて、もうこういう作品ってね楽しいですよね。ぜひ皆さん映画大きなスクリーンでキラキラした気持ちになって楽しんでください。私のこちらは東方シネマズ長崎ほか全国で公開中です。今日は私のストラップ付きフォンタグを2名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは11月13日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ。今日もたくさん映画ご紹介していきましたけれども、皆さん何か気になる作品あったでしょうか。もう一つ最後に映画ご紹介しますね。ねねエトワールに憧れて。パリ郊外の団地に暮らす労働者階級の家庭に生まれ育った12歳の黒人少女ネネは、パリオペラ座の入学試験に見事合格を果たします。エトワールに憧れるネネは熱心にレッスンに励み、才能を開花させていくんですが、伝統を守ることに固執する元エトワールの校長マリアンヌは、バレエは白人のものと彼女を邪険に扱います。まあ、さらにネネの才能に嫉妬する同級生たちから嫌がらせを受け、ネネはこのままバレエを続けるか悩むように。まあ、そんな中校長マリアンヌのある秘密が明らかになるという、人種差別や才能への嫉妬に苦悩しながらもパリオペラ座の最高位エトワールを目指す少女の奮闘を描いたドラマです。ネネを演じるのは俳優ルイ・ガレルとバレリア・ブルーニ・デッテレキスの幼女オウミ・ブルーニ・ガレル、そして校長マリアンヌをジャンヌ・デュ・バリー、国王最後の愛人のマイウェイン、魂の行方のセドリック・カーンがオペラ座の演出家を演じ、オペラ座の現役エトワールであるレオノール・ボラックが本人役でバレエを披露しているところも見どころの一つになっています。まあ、この作品辛い思いをしながらも努力し頑張るもんねね、もうね厳しい世界の中での葛藤、本当にすごく心身ともに強くないといけないとね作品を見ながら感じました。まあ、こんな厳しい世界を頑張ってきたらこその晴れの舞台があるんですよね。まあ、そういうことを思いながらネネの姿を見ているともう頑張れってこう応援したくなるんですよ。まあ、いろいろ考えさせられる作品でもあります。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ネネエドワールに憧れて、こちらは九州では福岡のイオンシネマ福岡などで公開になります。まだ今のところ長崎では公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております。 FM 伊佐ハヤのホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール @771fm.co.jp、まあ、そしてミカのフラワーシネマのホームページや私のインスタグラム、そしてフェイスブックからもお待ちしております。どんどんお寄せくださいね。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーも映画シングからお届けします。トリー・ケリーで Don't you worry about a single を聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。